ムンパレー Tuesday、 その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターのナオエレーヌです。ムンパレートゥーズデイ第1週、その日の天使。この番組では様々な分野で活躍している私が気になるゲストをお迎えしてます。新たな視点や考え方を知ることでリスナーの皆さんの世界観が広がり、人生をより楽しむきっかけにしていただければ嬉しいです。ということで、前回に引き続き今回も編集者の鈴木恭一さんをお迎えしています。
はい、よろしくお願いします。鈴木恭一です。
よろしくお願いいたします。はい、ですね、簡単にですね、私の方から鈴木さんのプロフィールを改めて、リスナーの方にご紹介させていただければと思います。鈴木さんはですね、1976年からポパイブルータスといった雑誌で主に現代美術、建築、デザイン、都市生活などの記事を担当されて、その後もこの分野で執筆活動とか書籍編集をされて、まあ100冊以上の本を ねこれまで出されたということで、はい、もうその中にはですね、ロードサイドジャパンというね、写真界の芥川賞といわれる木村伊兵衛賞も受賞された本もあるということですね。これはね、日本だけじゃなくてヨーロッパとかアメリカのね、はい、新興名所も、取材して出されているということで、はい、なかなか主要メディアに取り上げられない場所や人々、それから現象ですかね、はい、こういったものにずっと光を当ててきたということで、前回の放送ではですね、鈴木さんがキュレーションをされていて、現在も渋谷の公園通りギャラリーで開催している、ミュージアム・オブ・マムズ・アート日本国オカンアート村についてお話しいただきました。こちらね、4月10日まで開催しているということなので、はい、リスナーの皆様にぜひ行っていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、ということでですね、今回は鈴木さんのちょっといろいろご経歴について深掘りしたいなというふうに思っているんですけれども、は
い
は
い、
ちょっとね、
聞いてください。
いや、鈴木さんね、本当ね、私東京スタイルってね、はい、本でもすごいブレイクされたんですけど、私がこう鈴木さんのこと気になり始めた、実は2001年宇宙の旅、人体宇宙がすごい、ここに書いてた全文がすごいかっこよくって、はい、フェラーリを乗り回してもママチャリを漕いでも同じくらいに頬に当たる風が気持ちよくて、プール付きの邸宅でも三畳一間の下宿でも同じくらい爽やかに目覚められたら、もしかしたらそれが悟りというものかもしれないっていうふうに書いてあって、いや、もうかっこいいって、もうこれで私しびれてしまい、それからもうすごいこう鈴木さんの動向が気になり始めちゃったというような感じなんですけども、
でも今なんかね、この頃っていうのは20年以上前だと思いますけど、それ書いたの今なんかもっとそうなってるっていうか、一見お金持ちなんだか貧乏なんだか分かんない人っていますよね、
うん、
いっぱいね。
そうなんですよ。
特に日本って世界で2番目か3番目ぐらいに富裕層が多い国なんですけど、実はだから何千億円って思ってる人結構いるわけですよ。
うんうんうん、
だけどそうは見えない人多いでしょ。
多いです。
それから、ね、僕の周りでも超富裕層みたいな人は何人かいますけれども、はい、じゃあ毎日銀座で豪遊したりギラギラかっていうと、そんなことはなかったりするわけ。
うん、
普通にその辺の居酒屋で楽しんでたりとかするわけだから、うんうん、そういう人が増えてきましたよね、すごくね。
あ、じゃあなんか
富裕層だからといって、はい、富裕層らしい暮らしをしてるとか限らないっていうか、うん、バブルの頃より頭良くなってる感じがする、うんっていうかね。
そうですね、80年代もっとあからさまでしたよね。
はい、そう、まあ昔からそうだったと思うんですけれども、今はそういう必要がなくなってきたのかなっていう気もしますね、う
ん、多分。あ、なるほど。
だから富裕かどうかが目に見えなくなってきた時代なのかもね。
あ、確かにそうですね。何ですかね、それは。あまりこうあからさまにそういったものをこう見せることがかっこ悪いみたいな、
まあ、そういう美学もできてきたと思うし、あとね、年収10億円とかある人でもユニクロとか着てたりするわけだし、
ね、うんうんうん、
ね、でも年収100万の人もユニクロ着たりするわけなので、分かんないですよね。
分かんないですね。
そういうのが逆に都市生活の面白さかもしれないですね。地方に行くともうちょっとあからさまにどうしてもなっちゃうじゃないですか、家が、例えば巨大なお屋敷が見えたりしたらそうなっちゃうでしょ、でも東京だってものすごいマンションの隣には安いマンションがあったりするともう分かんないですよね。家賃100万のところに住んでるのか家賃10万のところに住んでるのかなんてね。だからみんなが混じって暮らす都市の暮らしっていうのはそういう面白さもあるのかなっていう気がしますね。
そうですよね。で、田崎さんご自身は、東京生まれの東京育ち。
そうですね、僕はね、ずっと祖父の代ぐらいから、薬局をやってまして、うちは、都心なんですよ、それ千代田区麹町っていうところで、本当皇居まで徒歩2分みたいなところなんですけど、だから都心って言えば都心なんですけど、だからね、逆に都心って過疎なんですよ。
どういう意味ですか？
つまりあんまり住んでる人がいないわけ、都心だから。
なるほど。
だから小学校とかもちっちゃいし、僕の頃からか減ってますしね、学校自体が、すごい限界集落みたいに統廃合みたいになっちゃったりとかして、だからみんなで放課後集まって野球でワイワイみたいなことすらできないわけ。みんな越境入学で来ちゃうから。
ああ、なるほどね。
で、そうすると終わるとみんなバスとか電車で帰っちゃったりするわけ。
あ、そうなんだ。
そう、だから都心に住んでる人はすごく子供がすごい少ない中で育ったですね。だから自然と、家で本読んだりとか、そういうことが多かったのかなっていう気がしますね。
それでそれがやっぱり今の仕事につながる素地というか、
つながってる部分もあると思います。
でもそのなんていうんですか、そういうさまざまな、なかなかスポットライトが当たってないところに目を向けるっていう、その感性がどういう環境で育ったのかなって前から知りたくて。
でも僕はそのね、この間のあれではオカンアウトの話をしましたけども、都心なのでオカンアウトを見る機会すらないっていうか、例えばみんなが昭和っぽいって思うようなね、例えば駄菓子屋さんとか、大きな祭りとかそういうのもないっていうような、
そうなんですね、
本当にエアポケットみたいな感じが都心にはあって、そういうところで育ったので、あれですね、こう土地柄を反映した感覚では全然ないですね。
そうなんだ、だから余計惹かれるってことですか、土着的なものとか。
あると思うし、だからこそいろんなとこに行くのが楽しいなと思うんでしょうね。
なるほどね。
東京には東京、それこそ広島には広島の暮らしがあると思うので、そういうとこでなんていうかな、土地に根付いて暮らしてる人たちっていうのが僕にとっては新鮮な感覚ですね。
あれですよね、露木さん実はなんか上智大学の英米文学科卒っていうふうになんか書いてあって、っていうことは何かそういう最初は何を目指してたんですか？
最初はですね、とにかく大学進学、こんな話でいいんですか？
もう全然知りたいです。
大学進学するにはだって歩いて通える大学っていうのをまず第一条件で、そうすると上智のほかは大妻とかですね、行けないじゃんみたいな感じっていうのも、あったんですけども、現代文学とか好きだったし、映画を見るのとか、本当にそう普通にいろいろそういうことが好きで、気楽に選んだだけなんですけどね。アメリカ文学っていうのに入ったんですけど、すぐつまんなくなっちゃったんですよね。やっぱり感覚が古いわけですよ、大学ってものすごく、現代アメリカ文学っつったって、いまだに、大体そうだと思いますけど、ヘミングウェイとか、ジェラルドとか、もう死んでんじゃんみたいな
現代じゃないですね、
現代じゃないでしょ、近代なんですけどっていうようなことをずっとやってると。でその2年ぐらいからできたばっかりの雑誌のポパイでバイトを始めて、海外取材とかするようになって、当時初期のポパイっていうのはアメリカ文化をすごく集中的に取材してたので連れてってもらうようになって、そうすると同い年のアメリカの子たちが読んでるね、本と日本の大学で読ませられてる本って全然違うわけ、もう1世紀ぐらい違うと。 でこれ何なんだろうっていう気がだんだん芽生えてき、きたんですね。だからそうやって雑誌の取材を通してっていうことがものすごく僕にとっては大きかった。つまりその後、別に美術とか興味ないってことはないけど、ただ普通に好きだったんだけれども、例えばニューヨークの友達ができて、家に行ったり一緒にどっか店に行ったりすると、そこにかかってる絵とかがあってかっこいいわけですよ、ああみたいな感じで、アーティストに紹介されて、やっぱり若いアーティストに紹介されたりして、じゃあそのことを書こう、帰ってきて雑誌に書こうかなと思うけれども、アートのことなんか全然わからないから、まず専門の雑誌とかを見るわけですよ、美術手帳とか、何にも書いてないわけ、そういうことが。だから最初はそういうのって自分が外したと思うんですよ、こっちは素人だから。建築デザインでもそうだし、いろんなことで現地で僕が見てることと専門家がと日本で書いてることとすごい違うなっていうことがものすごくあって、あのいきなり自信を失うんですけども、でもずっと見てるうちにこっちの方がやっぱ正しいっていうのは変だけど、こっちはあの知識はないが金はあるというかですね、あの知識はないけど現地にちょこちょこ行って見てるのはこっちだと思ったわけ。
あ、そうですよね、
だからあのそれからあまり物おじしないでですね、外してもいいから僕が見てきたものを書くっていうことにして、そうするとやっぱり専門家からはすごい反発が来ましたよ、
あそうですか、
何言ってんのみたいな、素人黙っとけみたいなのがすごいありましたけども、美術でも建築インテリアデザインとかでいろんなところでそういうの言われましたけども、でももう関係ないというのがだんだんその反抗的な態度が20代を通じて熟成されていったという感じですね。
でもあの鈴木さん、実はあれですよね、あのバスキアとかキースヘディングと、
完全同年代だし、お友達だったっ、あのまだ彼らが本当に貧しかった頃に、それはポッパイからブルタスになるくらいだったと思いますけども、あの共通の友達がいっぱいできて、あの取材させてもらったり、彼らも東京に来たりしてたので、あのひっそり遊びに行ったりとかいろいろしてましたね。
すごいですよね。
あの時にバスキアの絵を買っとけばね。
そうよ。
そうですよ。1枚20万円でしたからね。あ、今20億円ですもんね。
そうですよ。前澤さんが
本当ですよ。あの辺みんな本当に100万しないで最初売ってましたから、ね、あ
本当ですか。
でもまあそんなのはいいんだけど、そんなのを買ったらダメなんでしょうけど、
あでも当時それをいいっていう人があまりいなかったってことですか。
そうですね、当時はやっぱりそれはニューペインティングと呼ばれた流れだったんですけども、当時のこう現代美術の潮流っていうのは全然そういうのじゃなくて、コンセプチュアルアートでモノ派と呼ばれていたような、なんか木とか石とかポンと置いてあるような感じのやつで、こんなのただのなんか落書きでしょみたいな感じでしか思われてなくて、だから、そういう特集、いろんな若い新しいアートの特集ってその美術の専門誌よりブルータスとかのが全然早かったですね。早くて認められてなかったんですけど専門家からは
早すぎた。
いや早すぎたっていうか、やっぱりこう別に専門家をバカにするわけじゃないけれど、やっぱりアカデミックに内側で仕事をしてると風通し悪くなるじゃないですか。
そうですね、
だからね、フィールドワークをする人も大事だと思うんですよね。
そうですね、
だからその辺をこっちが引き受けてきたっていう感じはあります。
なんかあの私鈴木さんの本の中で県外編集者という本が大好きで、あのこの中ですごいこう鈴木さんが今までやってたもうこの取材にかけるすごい時間とかあのもう熱意というのがこうピシピシ伝わってきたんですけれども、あのそれ以外にもですね、いろいろやっぱりその美術に関する考察を今おっしゃったようなことをおっしゃって、で以前から美術雑誌でやりたい企画として、あの何回提案しても拒否られてるんだけども、アートを滅ぼすのは美術大学だって企画をやりたいとおっしゃってて、
そんな話でいいんですか。
はい、それちょっとねすごく気になっているんですけれども、はい、
やっぱりこうね、僕の周りでも美大で教えてる人とかいっぱいいるし、トークとかすると美大生なんですけどっていう悩みを打ち明けてくれる人いっぱいいるんですよね。で、もともと美術っていうのは学問とは違うので、美術史は学問だけど、
そうですね、
歴史を学ぶんじゃなくて創作に学問は必要ないので、だって例えば本当にね、僕が バンドをやりたかったら音大は目指さないじゃないですか。
あ、
ね、まずギター買って、
そうですね、うん、
ね、曲書いて歌詞スタジオで練習すればいいだけでしょ、
はい、
ね、僕がラッパーになりたいとしたら文学部国文科目指さないと思うわけですよ。
はははは、
ね、自分でノート買ってリリックを書けばいいだけでしょ、
うんうんうんうん、
であらゆる分野がそうのはずなのにアートだけは未だに美大に行かなきゃいけないっていう、うん、考え方がすごく支配的で、うんうんうんうん、それは美大が悪いとは言わないけどすごくこう偏ってると思うんですよ、
うんうんうん、
美大に行かないと一人前じゃないみたいな、
うんうんうん、
しかも昔はね僕が若い頃は美大っていうのは滑り止めみたいな部分もあったんですよ。だけど今はもうね芸大はもちろんだけどね玉美武蔵美みたいなところでもう何浪もするのが当たり前になっちゃっていて、しかも入、うん、学費も入すごい高いと、それっておかしいなと思うし、あのやっぱり勉強ができなくてどうにもならないけど絵描いてる時だけはハッピーな人、子供とかっていっぱいいると思うんですよ。音楽でも何でもそうだけど、歌歌ってる時だけとかね、いじめてられてることを忘れられるとか、でもそういう人がじゃあどうしようってなって、絵描いてられるんだったら美大に行こうかなと思うんですよ大体、はいはい、ね、普通の大学は無理だし、だけどそこでまず思いぶち当たるのが美大に行くには美大の予備校に行かなきゃいけないってことですよね。はあ、みたいな感じで、だけど美大の予備校に行って好きに絵を描かせてくれるかと思うと3000年ぐらい前のギリシャ人の顔とか描かされるわけです、
はい、
あと円柱とか描かされる、
そうです、
何これみたいなの描かされて、ね、それでようやく運よく入れたとして、じゃあこれで好きな絵を描けるなと思うと先生からちょっと待てみたいな感じで、そういう前に自分の絵のコンセプトを説明しろみたいな感じになるわけ。人前できちんと理論を話せるような人はアーティストにならないんですよ、
ね、確かに、
そう、もっとそんなことはできないけど絵を描いてる時だけは生きてる感じがするみたいな人たちを育んでいくのが本来の教育の役目だと僕は思うけれども、それとは正反対のシステムがすごいお金をベースに成り立っちゃってるっていうところが本当に歪んでると思いますね。
そうですよ、なんかまあね、制度として、まあ、そういったものが出来上がってしまって、
はい、
まあ、そこで、ね、働く人たちも含めですけどね。
そうですね、うん、だからあの日本の美術界は、まあ、もちろん貸し画廊みたいな人もそうですけれども、うんうんうん、すごく歪んでる部分がいっぱいありますね。
なんかこれでも どうですか、美術雑誌で企画は実現しそうな気配は
ゼロですよ。
ゼロですか。じゃあなんですか、今ね、あの鈴木さんロードサイダースウィークリーというね、はいはい、あの月4回でしたっけ、配信されて、はい、ユーロメールマガジンなんですけど、心の中ではやらないですか、
はい、いやいや全然やってもいいんですけれども、もうとにかくやりたいことがいっぱいあってですね、ずっと雑誌に原稿を書いてそれを単行本にまとめてみたいな仕事が僕のメインだったんだけど、だんだん雑誌って今低調じゃないですか、ね、ページ数も少なくなってきたし、だからやっぱ若い編集者と僕なんか使いにくいと思うので、いろいろうるさいこと言うしみたいな、言うこと聞かないしみたいなので、だんだんこう面白いなと思うものがあっても、そこにページをもらえることが減ってきたんですよ、すごく、
はいはい、
でそうするとなんか編集者を飲みに連れてって説得みたいな工作が始まるんですけど、だんだんそれがバカらしくなってきて、だって本当は自分で普通の雑誌を一番作りたかったんですよね。でもそれにはやっぱ何億円っていうお金がかかっちゃうんでしょ。でもウェブだったらいいなと思うのをずっと思ってきて、ただ前はちょっと前までっていうか、まあ10年ちょっと前までは、例えばじゃあ週刊のウェブ雑誌を作るとして、僕個人がね、じゃあ月500円ください、1000円くださいっていうシステムを作ることが無理だったんですよ。
あ、なるほど、
ね、だクレジットカードで少額決済、定期的な少額決済っていうのは、はいはいはい、なかなか難しかったんですよ ね、
あ、なるほどね。
でもそれがだんだんできるようになってきたので、はいはいはい、始めて、そしたらこう、ね、出版社にごちゃごちゃ言われることもないし、好きなことを好きなだけかけて、物としてはできないけれども、情報量は全然ウェブの方がいっぱい出せるし、例えばあの写真と文章だけじゃなくて動画も入れられれば音声も入れられる、いろんな可能性が開けてくるし、あえてメールマガジンっていう形を取っていて、 プロテクトをかけてないので、どんどんコピペとか引用転載できるようにしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうです。だからそれで作品じゃなくて情報なので、まず広まってほしいっていう思いがすごくあるので、はい、ね、普通よくウェブサイトでこう写真でもウォーターマークっていうんですけど、
うん、
何書いて
ある
、うんうんうん、あれ嫌いなんですよ僕すごく。だから、うん、どんどん使っていいよってい
う、あ、いいの、拡散
関係みたいな、拡散してくれた方がいいの。やっぱ報道だから、こっ
ちは。なるほど。
作品じゃないので、
はいはいはい、
という思いがいろいろ重なって、メールマガジンっていうのがいいなっていうようなことで始めて2012年からなので、はい、もう10年、
おー、そうですよね、
丸11年目になりました ね、
いやね、すごいですね。であれですよね、そこのメールマガジンで配信していろんなものを、はい、まあ、今、ね、はい、あのご著書に まとめられているものもあって、はいはい、最近ですと、あのネバーランドダイナーっていう、
あ、 う、ね、
あれの連載でしたよね、
はい、連載で、はい、ね、二度と行けないお店でっていうので、あのみんなね、こうすごく記憶に残ってる店あるだろうと、
うんうんうん、
例えば大好きだったのになくなっちゃった店とか、うんうんうん、まあ今コロナなんかも特にそうですよ ね、
そ、 うですね、
それとか、うん、すごい良かった思い出はあるんだけど、泥酔していただけに二度と見つからないとかねだからなんか大騒ぎしすぎて出禁になったとか、いろんな意味でもう行けない店って大体あるんじゃないの、はいはい、みたいなのをあの話してるうちに、それはそうだよねっていう感じになって、みんなに書いてもらおうと、
うん、
ね、自分で書いてもらおうと思って、募ってたんですよ。それで毎週毎週いろんな人の原稿を、メールマガジンに出して、週刊誌ですから、2年間やって100個ぐらい集まって、その話が、それを本にしたんですね。だから書いてる人の中で文筆業の人なんて少ないので、もう素人の人ばっかりですよね。
でもあれね、あの4センチ以上ありますよね、あの厚さ
す、ね、
すごいんですよ。なんか私思ってたんですけど、あの岡跡村も1000点以上じゃないですか、
はい、
でこのロードサイドウィークリーも、なんていうかな、あの私も購読させていただいて、メールマガジンが2通なんですよね。1通じゃないですよね。
終わってもスクロールしても1通ずつ終わらないみたいな、
そうそう、なんかこのボリューム感に対するそのついさの考え方、この量って何なのかなってちょっと
思ってた。量が説得力を生むっていうところもあるんですよ。
なるほど。
報道の場合は、
ははははは、
ね、でもその、うん、ネバーランドダイナーに関して言えば、だから、うん、あのお考えもそうですけれども、うんうん、1回出すじゃないですか、
はいはい、
そうすると必ずやってくる反応が、
うん、
なんで私に声をかけなかったと、ね、うちにもあるしみたいな、私もそういう思い出があるしっていうの、それはそのネバーランドダイナーの前に出した、その前身っていう感じなんですけれども、に捨てられない T シャツっていうのがあって、あ、
はいはいはい、
ね、もう着ないけど捨てられない T シャツってあるでしょみたいな話だったんですが、みんなそうなんですよ、やっぱうちにもあるからみたいな、なんで声かけてくんないのみたいなので、それでこう捨てられない T シャツの時はハッシュタグでインスタで募集したらやっぱすごい来て、
うんうん、
そうするとみんなそのインスタ上で勝手に読めるっていう風になったんですけど、この今回ネバダイの場合はですね、うんうん、いろんな地方の小さな本屋さん、今新しいところがいっぱいできているので、
うんうんうん、
そういう人たちが協力してくれて、
はい、
ネバダイローカル編っていうのを作ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
で本当に各地、
はい、
大阪とか京都とか神戸とかいろんなところで、自分の土地のネバーランド大二度と行けないあの店でっていうのを、その土地の本屋さんが主体となって編集してくれて、
うん、
集めて、例えば常連さんとかから集めて、で同じフォーマットで作ってるんですよ。
え、
それがもうちょうど 2,3 日前に台湾編っていうのができてきて、
はい、
この後まだ何が出てくるんだっけな、国立編っていうのが出てきて、また出てくるみたいな、金沢編も出ますし、
うんうん、
もう10個ぐらいになってるんですよ。
え、それどこで読めんですか？
それはね、その土地の本屋さんで買う。
あ、
それか、まあ、そういうところは通販もしてるので、今そういう小さな新しい感覚の本屋さんって日本中にものすごい増えてるので、
うん、
そういうところの通販で買ってもらえるようになってますけれども、
ウェブではないんですね。
ウェブではないです。
あ、なるほど。あくまでも
小冊子みたいな本です。
なるほど。
でもそうやってこう、うん、僕が今目指してるのは、
うんうん、
一冊で完結する作品とかではなくて、うん、きっかけなんですよね。これをもとに広がっていってくれるものの方がずっと楽しい。だからネバランダイナっていう本を出したけれども、うんうん、それによってみんなが刺激を受けて、うん、じゃあ自分の土地のネバダイを作ろうとか、うんうんうん、そういうふうに思ってくれる方がはるかに楽しいですよね。だから今回それができてすごい嬉しいし、うんうん、もっとどんどんどんどんすでにもう一冊できるくらいのボリュームになってるわけですけど、
そんなにあれですか？
だって10冊とかできたらもうそんなになっちゃうから。
そうですよね。
だからそうやって、うんね、日本の各地のネバダイが集まってきたら、うん、みんなどこも行けないんですよ。全然知らないし、ね、もうないし、
うん、
だけども楽しいっていう、うん、記憶の方がね、あの食べログとかで読むより全然美味しく思えるっていうのは面白いとこだなと思いますね。
そうですよね。でもこのねお料理っていうのは割と今までの鈴木さんのジャンルの中でも、ね、新しい分野かなっていうふうに思ってますけど、
まあ、酒もメインですけどね、
うん、でもね食べることって私たち毎日やってて、はい、非常にこう幸福感に直結している大事な行為だなって改めて思ったんですけどもね、はい、やっぱりでも鈴木さんも書いてらっしゃいましたけど、美味しい感覚っていうのはこう何を食べるかじゃなくて、やっぱりその誰と食べるかとかね、どういう状況で食べるかってことで大きく左右されるっていうね。
そっちの方が全然大きいと思いますけどね、
うん、そうですよね。だからお値段とか、うん、まあ、なんかどういうシェフがいるかっていうことよりも、
本当ですよ、
そういうことの方が大事なんじゃないかということで。
そうですよ、はい、なんかね食べログとか読んでるとこう1回ランチ行っただけで星4つとかごちゃごちゃ書いてるやついるじゃないですか。うるせえって話になりますよね。だからそんなことよりも本当に自分の思い出を大切にしてほしいですね。
はい、ちょっともうそろそろ、ね、お時間も迫ってきてしまったので、はい、ちょっとお聞きしたかったんですけども、もう十分ね、やりたいことをやり尽くした人生かなと思うんですけども、
本当ですね、
生きてるうちに実現したいこととか、これから手掛けてみたい展示とか、本とか、
いやまだまだいっぱいありますよ、うん、っていうか本当にメルマガなんか10年も続くと思っていなかったので、
うんうんうん、
今すぐ辞めたいんですけども
、こちら
だけどやっぱりどうしてもやらざるを得ない、ね、例えば話したようにもっと絶対知られてほしいけど取り上げられない作家とかね、
はいはい、
うん、3日間で終わってしまう貴重なイベントとかね、それから誰も行こうとしないけれど行ったらすごい面白いところとかね、
うんうん、
それこそ秘宝館みたいとか古いラブホテルみたいにどんどんなくなってしまうものとかね、うんうんうん、こう今取り上げないとダメなものがいっぱいあるわけ、
うんうんうん、
でそういうのを大きなメディアがやってくれないわけですよ、
うんうん、
例えば旅行雑誌が秘宝館のことをやってくれたり、うん、建築雑誌がラブホテルのことをやってくれたら僕は一読者で済むわけ、
うんうん、
だけどそういうのやってくれないから、うんうんうん、仕方なくやってるっていうことで、僕のこう創作の動機は制作っていうか仕事の動機は本当に喜びじゃないですね。
そうですか？
焦りと不安と怒りしかないですよ。本当そうですよ。だからなんでやってくれないんだろう。でも誰かがやんないと消えちゃうっていうことが一番大きいモチベーションですね、
うん、なんかでも鈴木さんのレトロスペクティブとかね、もうそろそろ50年近いからなんかやってほしい、そういう話来ませんか？
何にも来ないです、ね、
おかしい、 いや私企画しちゃう。
いやいや、ぜひぜひ。
その他になんかちょっと告知したいこととか、何かご紹介したい本とかあったらぜひお願いします。
この間その、ね、前の回でオカンアートの話をしてもらいましたけれども、はいはい、ちょっと会期に間に合うか微妙ですけれども、今作品集も作ってるので、
素晴らしい、
それもオカンアートにおける、ね、きちんとしたその写真集みたいなのも、うんうん、多分最初になるかと思うので、
うん、
それも5月には少なくとも出ると思いますから、まあ、見ていただければと思いますし、
す
他にもいろいろ出てきますから、
うん、
今年も。
あ、そうなんですね、はい、あ、すごいですね。鈴木、ね、さんしかなんか必ずバイリンガルで出しているところがすごいなと思ってて、
まあ、必ずでも ないんですけども、うん、分厚い良いものとかは、ね、そういうわけにいかないけれど、
うん、
やっぱり日本のことって外国の人はなかなか知れないですよね。
そうそうそう、うん、
表面的なことは知れるけど、うん、本当に僕たちがどんな部屋に住んでるのとか、どんなもの食べてるのかって予想以上に伝わってないところがあるので、うんうんうん、そういうものを、ね、正確に伝えていきたい思いはすごいありますね。
そうですよ ね、 もうね、本当にもう日本独特の文化なので、それが、
はい、
なので、じゃあ今後もですね、楽しみにしておりますので、はいは
い、
本当に2回またりありがとうございました。
とんでもない、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい。